沢先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中沢先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー。熱血教えて中沢先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。さあ中沢先生よろしくお願いします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。
お願いします
ね。もう
1月もラストです。
1月もあっという間に終わりになってしまって
早い、はいはい、
どうしますか。
もう一月が終わるんですね。新年入って
というかもうスピード感半端ないです。
半端ないですよね。やっぱりそうですよね。よかった私だけじゃなかった。
なんか気づいたらもう次の月
早いよ。
やること忘れてないかなってよく思うんですよ、ね、
それ本当に思います。なんかそう抜けてないかなっていうのは常ですね。私も
僕らもあのルーティーンなので、
はい、
あの必ずまあお月謝っていうのもあるし、
うんうんうん、
月一月っていうのはすごく大事なんですよ、
はいはい、
なのでまああの最初からまあそのいろんな意味のことをまあルーティーンで1ヶ月単位で行っていくっていうのがあるので、
はい、
1ヶ月って早い遅いっていうのはあんまり関係ないはずなんですけど、うん、同じように流れてるんで、
はい、
だけどまあ早い
早いですよね。
まあ早いけどね、あのまあ感じてるだけなんで。
やっぱこの時期あれですか、受験シーズンでちょっとパタパタしてるのもあって早いく感じるんですかね、うん、先生。
予定が多いからだと思いますね。僕個人はですね、
うんうんうん、
あのやっぱりテストがあったりとか、はい、一緒ですけど、
うん、
あの講習会があったりとかテストがあったりとかっていうのもすごくやっぱ多くなってくる時期なので、はい、あの塾やなんかは特にこう忙しく感じやすいと思いますね、はい、私個人的にはまあそのやっぱり日々どっか行かなきゃいけないので、まあ、あのこういう時期は特に新年度に向けて、ね、
あそっか、
いろんなところでいろんなものが始まっていくので、
はい、
あのまあ、自分の塾の説明会もありますけど、うん、まあ、他のところの、
うんうん、
説明会とかもいくつか行きますし、
はい、
はい、
そっか、その新年度に向けてってなるとやっぱこの時期そっか忙しくなりますね。
そうなんですよ。なので普通は自分のとこだけなんですけどね。やっぱりいろいろあの展開させてもらってるので、
うん、
自分のとこだけってわけにもいかないので、
いやでもいいものはいろんなところでね、うん、
そうですね。なのであのその分ちょ少し2倍3倍予定が入りやすいっていう、
もうなんか先生のこう一月スケジュールとかちょっと見てみたいですもんね。なんか全部すごいことになってそうですけど。
楽しいです
楽しい。
まあでもまあ、まあそれがいいかどうかは別ですけどね。ちょっと移動距離も長いので。
そうですよね、
はい、まあね、やっぱりそれを入れて考えてしまうと、
うん、
やっぱり一日そんなに予定入れられないですからね。
近いとこならいくつでもできるけど、その移動ってなるとそうですよね、う
ん、なんかいつの間にかそんな風になってしまいましたね。
いや大変。
最初は1個しか入らないんですよ。なんかだんだん芋吊る式にっていう、なんか釣り上げてきたりとか
気づいたらこんなにみたいな。
まあそうですね、はい、なので、まあ、そういう集客時期とか、うんうん、やっぱりいろんなこと考えていかれる時期ではあると思うんですけど、まあ、親御さん的にはね、これからやっぱ4月に向けて、
そうですね、揃えるものもあ
るだろうし、やっぱ一回習い事整理される時期ではありますね。
あ、なるほど、
はい、いろんなことで、
うんうんうん、
やっぱ4月って早い方はもう4月からと思われると、
うん、
まあ、こうしたいあしたいと、今日からあの今日からもう変更が出てくると思うんですけど、はい、新年度ね、
はいはいはい、
どういうコースにするとかっていうお問い合わせも、
うん、
もうぼちぼち始める頃なんで、
うん、
1月末ぐらいからスタートして、
はい、
私も2月の、ま、頭ぐらいにはだいたい4月が決まっちゃうんで。
あ、そっか、じゃあもう今が本当に決める、変えていくタイミングなんですね。
そうですね、
うん、
だからちょっとやっぱり早いは早いですかね。
時からやっとかないといけないんですね。
そうですね。だ特にあのちっちゃい子お子さんですね、
はい、
3歳さんとか4歳さんは、うんうん、あの逆に4月だとちょっとね、親御さんが習い事が多いから、
あ、
多くなるとちょっと心配されるので、
うんうんうん、
逆にこうなんていうんですかね、早めというか、まあ先にやられる方と、
うん、
まあもうちょっと遅くって方と分かれますので、うん
うん、
まあ、幼稚園とかはね4月からスタートしてきますけど、
うん、
まあ、泣きますんでね。
そうですね、
はい、
間違いなくね、
まあまあ、やっぱりこう大丈夫そうでもね、ちっちゃいお子さんの場合はね、
うん、
っぱり泣いちゃうこともあると思うんですよ。でそれって嫌な時ばっかじゃなくて、行きたいけど不安で泣けてみたり、そうやりたいけど、まあ表現として出てくるのは涙だったりこともあるんですよ。だから本当に嫌がってるっていう時とはちょっと違う感じ、きっかけが欲しかったり、ね、やっぱりそういうこうちょっとした仕草でもちっちゃい子たちって違うんで、泣いてるから全部嫌だってわけじゃないので、まあ、もし参考になればね、親御さんでも。
どういう風に泣いてるのかなとか見極めも大事ですね。
そうなんですよ。でかえってその中に、まあ、僕らはもう本当にね、もう本当に機会をいただいてるので、
うんうん、
例えば泣いてるから嫌だと思って帰ったら本当はやりたかったみたいなね。
なんで帰ったのってなって、
ね、そう後で行きたかったのって言われたとかね、
えってなる。お母さんとしては、うん、泣いてたじゃんみたいな。そっか。
でやっぱりあのちっちゃいお子さんっていうのは、うん、まあちょっと今日ちっちゃいお子さんの僕が経験則でいろいろ見てきた中では、うん、
はい、
親御さんってその子としか喋ってない場面が多いので、
うん、
結構その子がきちっと喋ってるのに錯覚とか、まあ喋ってはいるんですけど、はい、まだ表現を全然覚えてない子やっぱちっちゃいのでね、
はい、
だから大人ほどいろんな表現ができないじゃないですか、
うん、
なのでその行きたいって思っても行きたくないって言ってみたり、楽しくても楽しくないって言ってみたり、でもママと離れるから楽しくないけど英語は行きたいとか、
うんうんうんうん、
だからなんかいろんな要素が加味されるんですね。だけどその言葉だけ捉えちゃうと嫌だ嫌だっていうのはどこまで嫌なのかわからないし、嫌だってもう、まあ、昔あった嫌よ嫌よも好きのうちみたいな、まあ確かに嫌って言われるとね、
うん、
なんですけど、うんうん、本当のところって結構まだ子供たちって発展途上なので、
そうですね、
そう分かんないことが多いんですよね、うん、だからまあ先生方とも相談していただきながら、うん、まあ、様子見ていきましょうとはよく言うんですけどね、うん、
そっか、
まあ、楽しくて来てる子も急に嫌だって言ってみたりしますからね。
あ、それはでもなんかあったんですよね。
なんかあったりするんですよ、幼稚園で友達と喧嘩したとか、ママと一緒に入れると思って、楽しみにお迎え待ってたらパパが来たとか、うん、別にパパが嫌なわけじゃないですよ。
なるほど、
ママと思ってたらパパだったと
か、なるほど、
ばあちゃんだと思ったらじいちゃんが来たとか、
ああこうちょっとの差がね、
そうで、それで気にしちゃう子もいるんですよ。
繊細です
もん、なんでみたいな、
かわいいな、
はい、だから昔と違って今はですね、やっぱり英語の先生を一人にする、まあ、昔から私は言ってるんですけど、中身のカリキュラムが同じで、
はい、
やってる中身がもうほぼほぼその流れとしたスクールとかインターナショナルスクールも全部同じなので、まあ、塾もそうではあるんですけれども、はい、いろんな人で共有したりとか、いろんな先生触れていく時代なので、
うん、
でよくあったのがこの先生じゃないともうこの子ダメなんですっていうご相談もあったんです、したんですが、でもやっぱり喋っていく時っていろんな方と喋るので、
そうですね、
なのでまあ僕らとしてはなるべく機会作れる限りはね、
うん、
作っていきたいと思って先生の数を増やしたり、まあいろんな入れ替えに関してもあまり仰々しくしないようにしてるんです。
うん、
はい、意図的にですね。だってやっぱり特殊な気がするんですよね、英語喋る人が周りにいなさすぎるから、
うん、
だからその人しか喋ってないからその先生が変わると不安になるんですけど、うんうん、実際はそういう場面のところで喋らせるために習ってるんで、
そうですよね、
うん、そうそう、なので結構その辺はご相談させていただいて、
うん、
なのであんまりね音つけない先生、じゃあ今日でこの先生はどのこうのみたいなの長い先生多いんですけど、
うん、
まあ変わることもありますんで。
まあ、いろんな先生といろんなこと喋った方がさ、
まあでも今は皆さんそう考えてる方多いと思いますよ。
うん、
やっぱり習い事と思っちゃうとちょっとあれですけど、
うんうん、
英語って語学なので、
そうですね、
極めるもんではなくて、
うん、
使うものなので、うん、だからこうね書道とか、
はい、
例えばまあなんだろう、そういう芸術的なものとかは、
うん、
多分かおりさんたちも、うん、いろんな先生つくとブレるって頭があるんです
よ。あ、そういうのもありますね。この先生についていきたいっていうのはあります
よ
ね。
でも英語この先生についていきたいってみんな喋ってるって
そうですね、
世の中ね何十億人も喋ってる言語なので、
うん、
それはこの先生だけっていう考え方をしてしまうと
ちょっと違いますよね。
言語はやっぱ違ってくるかなと思うので、うん、でもお習い事としては同じなので、
うん、
バレエもピアノも、
ね、
例えば英語も習ったり、
はい、
英語もお習い事なので、
うん、
そうするとそう考えちゃうんですけど、英語に本質的に言うといろんな人と触れた方が、
そうか、
まあその毎回毎回同じ先生と名前言い合ったり年言っててもね、
うん、なんかこうなんだろう、その人としか喋ってないとなんだかなってなっちゃう、
ね、そうそうそう、
うん、
まあ、だからだけど、まあ、どっかでその生徒もまた会ったりとかね、うん、しますので、うん、まああまりそこら辺は過度に気にされない方が、まあ、そういう環境の方がねできれば作りにくいんでね、実は先生がたくさんいる方がね、
そうですよね、
はい、だからやっぱりあの英語って語学なのでね、うん、その辺を少し意識していただいたりとか、うんうん、まあ結構前もちょっとお伝えしたけど、僕は泣いてる子あやすのが得意なので、
そうですよね、そうです、そうでした、は
い、びっくりするぐらい早いんですよ、
なんでだろう
言うのもなんなんですけど、じゃあやってみろって話なんですけど、
ちょっとね泣いてる子をねここに連れてきて実演してほしい
ですが、でもまあだいぶでもまあ皆さん先生方ばっかしてるんでね、私もちょっとそんなに早くはなくなったかもしれない。
いやいやいやいや。なんかコツとかがあるんですか？
コツはですね、うん、まあ皆さんに本当にあんまり慣れてらっしゃらない方、ちっちゃい子、うんうん、その時はですね、高いところに上げてあげるんですよ。ある程度ね、はいはいはい、安全は確保の上、うんうん、で高いっていうのもこう上に上げるじゃなくて、うん、安定した高い場所、例えば机の上とか、椅子の上でもいいんですけど、はいはい、で必ず肩とか、うん、その相手の僕だったら僕の肩とかをちゃんと持たせる、
うん、あ、その子供ちゃん
ですね、そうすると目の前にいる人を頼るっていうのが気持ちで生まれますので、うん、で持たしておいてから、うん、まず、ワン・ツー・スリーで言うとお鼻を噛む、うん、お鼻をきちっと噛んで顔をきれいにする、うんうん、それで、服を整える、うん、それからがスタートですね。
へー、なんかその涙拭いたりこうお鼻噛んだりっていうのはなんとなくしてる方もいるかもだけど、服を整える、
そう、服を入れてあげるんです、
うん、へー、ないないしようねって
。で大体の子はですね、服入れる時に、うん、手あげて入れてもらうの待ってたりするじゃないですか、
うんうん、す、
子供さんって、うん、だからその時にもういつもの感じが出てくるんです。あ、もう大体そうでしょ、うん、手伝ってあげた時にちっちゃい子がね、はい、やると思いますけど、大体お母さんがこうね、シャツをこう全部突っ込んで回して引っ張ってポンみたいな感じじゃないですか、はい、まあ、あれで同じことやってあげると、あ、いつもと同じなんだみたいな、
ちょっと落ち着くんです
ね、気になるんですよね。
へえ、そうなんだ。
まあでもそっからはあとはもう先生、そのあやしてる方の、うん、まあなんていうんですかね、柔らかさというか、うまさというか。
そっからこうお話ししてあげるとか、
まあ、お話はしないです。
あ、しないんですか。
はい、あまり。だってね、先ほど言ったようにいろんな表現方法するので、うん、大人が言った通り返ってくると思ってた大人だけで。
あ、そっか。なるほど。
子供さんはそんなこと思ってませんので。
そっかそっか。
はい、だからそれは感じてあげるんです。
気持ちが大事、
はい、なのでぜひ感じてあげてください。
わかりました。
もし機会あったらちょっと実践していただいて。
わかりました。ぜひ皆さんもちょっとねやってみてください。
ですね。
はい、ありがとうございます、はい、さあ熱血を教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りしました。中澤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.